今週も始まりましたフィッシングトレイン、サポーテッドバイ釣り具のキャスティングでお送りいたします。リクエストメッセージはこちらまで、ファックスが 03-5634-0792、 メールアドレスが info@885fm.jp、 ホームページアドレスが www.885fm.jp でございます。
JP でございます。今週も劇さん、
なんだよ、
二人ですね。
おい、兄貴どこ行ったんだよ。
ゆうさん、
あれ、ゆうはいないな。
そうですね、ちょっと今週もなかなか、
今週もちょっと、
多忙ですから、
ただ休んでるわけじゃなくて、
そうなんです、
兄は、普通に、お仕事でございます。
お仕事でございます、本当に。
ということで、
はい、
ジョセ、
はい、
俺も今日スタジオ来たのよ。
そうですね、
また来ちゃった
の。今週も来ていただいてありがとうございます。
そう、一人で寂しかっただろ。
いや、間違いないですね。本当に頼もしい。
だろだろだろ、体小さいんだけどな、俺な。
全然違うっすよ。
結構頼もしいのよ。、うん、結構やんのよ。
にしてもこのアドレスとか読むの本当スラスラ読みますよね。
いや、だって何年やると思ってんのよ。
10年目です。
やっちゃってんのよ。コーメでやっちゃってんのよ。
間違いないですね。
そう、そう、
本当
フィッシングトレインもだってね、一番最初は釣りのラジオ、なんだよそれなんて巷で言われてたんだから。
そう
っ
すよね。
ただ今10年やってんのよ。
やっちゃってんのよ。継続は力なりでございます。
そうですよ、
も
う
間違いないです、
はい、こっからね、いろんなねゲストの方来ていただいて、
いや、ありがたいです。
皆さんのお力を借りて、
そうです、
このね、あの早10年が経つんですけども、
はい、かっこいい。
引き続きね、フィッシングトレイン暴走列車は止まらないということで、
はい、はい、ぜひとも皆さんよろしくお願いいたします。
家がいなくたって俺と情勢がいるんだね。
頑張ります。
力でやる、力で。
でも家さんももちろん必要でございます。お願いいたします。
ということで、今日はゲストはいないんだよね、はい、
ビッグゲーネームが、もう先週お願いしちゃったじゃないですか。
知ってるよ、わざとだよ。
先週お願いしちゃったんで、
わざと。
もう紹介しちゃっていいですか。
紹介してくださいよ、
はい、
すごいですよ、今日も、
いや、今日もすごいですよ。では、今週もお越しいただいております、 OSP 代表の並木俊成さんとマネージャーの岡田翔輝さんのご登場です。こんばんは。
こんばんは。はい、
ティーありが
ティー今週もありがとうございます。
いやいや、並木さん、先週はあのね、並木さんと岡翔くん、あの来ていてお忙しい中ありがとうございました。
はいはい、
本当ありがとうございます。
で、ね、ちょっと
今週もティーアゲインですから、よろしく。
いや、ありがとうございます。
ティーアゲインですか。ちょっとアゲインストしてませんか。ゴルフの方もやってませんか、並木さん。アゲインスト前回はね、ちょっとあの、はい、いろんな、岡翔くんの、
そうですね、
お話だったり、
はい、
あるいは、うん、ブリッツマグナムのね、
SR、はい、
デジマキでも釣れたり、
そうですね、
マッティウォーターでも深いリザーバーでも、
うん、
こう魚を寄せることができるなんてお話ししてたんですけれども、
はい、
並木さん、今日はですね、
はいはい、
前回ちょっとお話しできなかったですね、OSP さんの、ルアーがね、
はい、
まだ何個かあったじゃないですか。
うんうんうん、
で、僕もものすごくこう興味があるちょっとルアーが何個かちょっとあると思うんですけれども、
うんうん、
なんかそちらの方もちょっとお話聞きたいなと思ってるんですが。
そうですね、
なるほど、
はい、
いいね、
はい、
ね、
ちょっとあの巷で大暴れしてるあのワームのお話をちょっといただきたいですね。
はいはい、あの曲がってるやつね。
曲がってるやつです。
え、ちょっと待って、うん、ちょっと、
ええ、
なんすか曲がってるやつって。
あ、いや、もうこっからもう並木さんがもうご説明いただきますから。
なんなんすか、
曲がってるやつ。名前言える、名前。
ゲキさん、ちょっとお願いしますよ。
曲がってるやつ、
あれですよ。
曲がってるやつ、
ええ、
曲がってるやつ。曲がって、許して曲がって、許して。だから
もう並木さんも笑ってくれて本当ありがとうございます。
すいません、並木さん、申し訳ないです。すいません、並木さん、並木さんと僕の関係で許してください。すいません。
お名前がですね、
はい、
MMZ でございます。
MMZ?
Z でございます。
そう、Z なんで、MMZ じゃないんで。
あ、なに、ちょっとそこの、そこがちょっとなんかミストがありそうですね。
そうですね、ちょっと何か感じますよね。
感じますよ。
はい、
ゲキさん、はい、MMG って何の役かわかる？
ミミズじゃないの？
正解。
すいません、ごめんなさい、ナミキさん当てちゃった。
あっさり
分
かっちゃった。
ごめん、並木さん、ごめん、当てちゃった。
すごい今一瞬並木さんと劇さんの素の会話になりましたね。思いっきり
ミミズ
とか。いや、俺もうそれでも素直だから、ミミズかなって。
直入。
なるほど、ミミズなんすか。
はい、
そう。でもね、はい、これね、めっちゃ釣れてるし、
はい、
何より、
はい、
めっちゃ売れてる。
や
ばい、
すごいですよ。
いやだってさ、並木さんがさ、作るものだからさ、ただのミミズじゃないんでしょ、並木さん。
ん？
ただのミミズではないんでしょ。
ただのミミズ以下かもしれんけど。
いや
それはないでしょ。
ないですよ、そんなこと。
ただね、はい、やっぱね、バスとか魚ってほんとね、ミミズって食べてんだなと思う。
あ、
まあ、もちろんね、そのアクションが独自バネ効果みたいに、例えば MMG のワームの先頭にさ、先っちょに針をつけて、
はいはい、
うん、それでダウンショットとか、
おー、うん、
オリキンなんかは最近 2.7g ぐらいのフリーリグでそれをやってるって、はい、今岡翔がさ教えてくれたんだけど、
あ、
うん、
ワッキーじゃないんですね。
うん、もちろんワッキーが定番なんだけど、ワッキーイコールワームの真ん中に針を刺すわけじゃん。
そうですね、そうですね、
うん、でその時の脳進化もそうだけど、
はい、
うん、逆にそれをワッキーダウンショットとかでやると、やっぱり落ちるときにちょっとフロフロ動いたり、何よりそのシルエット、
なるほど、
真っ直ぐなワームだともうね、あのルアーが来た、ワームが来たっていうふうにもう悟ってる、スレバスが、
はい、
うん、曲がってることによって、
はい、
本物のミミズだとか、
はい、
もしくは視覚的にこれはね、少なくともこれまで見てきた偽の餌じゃないっていうところから騙せるっていうのはあるんだけど、
うん、
でも逆に先端にかけるとバネみたいに、
はい、
フォールの時に一回伸びたのがまた着底した後こう戻るような、
なるほど、はい、なるほど、
うん、広がったスプリングがまた戻るじゃん、ピョーンって、
はいはいはいはい、
そんな感じで手前に寄ってこないでアクションつけれたり、水を動かしたりして、それがやっぱすごい釣れたり、
あ、
抵抗があるからね、まっすぐなワームと違って、うん、ね、マクドナルドの M みたいな形してるワームだから、はい、落ちる時もすごい抵抗あって、いろんな水をね、水流を生みながら、
はい、
うん、で不定したらそれがまたキュッと縮まったり、
あ
とはね、 1g ぐらいのウェイト入れたネコリグ、まあ、0.9 から 1.8g ぐらいを入れたネコリグなんかだと、
はい、
ビューッとやっぱシンカーに引っ張られて落ちる時に、
はい、
伸びるんだ。
シンカーじゃないがついてない反対側の先っぽがプルプルプルプルやっぱ触れながら、自発的に触れながら落ちるんで、
うわー、釣れそうっすね。
それもね、やっぱ釣れます。だからいろんな使い方ができます。
そういうことですね。
でも今の並木さんの話を聞くとだよ、
はい、
最初から曲がってるわけじゃない、はいはい、MMZ って、
はい、
最初から曲がってるっていうワームってさ、あんまりその数少なくない？
めちゃくちゃ少ないと思いますよ。
そうだよね、
もう多分数え切れると思います
ね。え、
うん、で特に今回のこの OSP さんの MMZ、 僕がびっくりしたのはパッケージがイケてるんですよ。
うん、
え、すいません、俺全然
パッケージが
あの全然勉強不足なんですけど、はい、パッケージはどういうあの形になってるんですか？
丸っこい、まん丸、丸なの。
丸？
おう、うん、まん丸で深みがあるパッケージなんですよね。
そう、
はい、それこそなんか本当に餌が入ってる
よ、曲げてワームを入れてるから、要はね、ねイニシャルの M 型なワームの形を作っても、うん、
はいはいはい、
普通のワームが、ね、入ってるようなまっすぐなビニールに仮にまっすぐになるように入れちゃうと、
はい、
その癖でまっすぐになっちゃう、うん、その曲がりが緩くなっちゃうんだよね。
なるほどね、
うん、そうするとあんまりね、まあこれまでね緩く曲がってるようなワームあったし、
はい、
うん、それらと今回のは もっと全然違ってめっちゃ曲がってることでの、
めちゃくちゃ曲がってますもんね。
うん、なんでまっすぐな癖もつかないように、
はい、
うん、
いや、そう、あのパッケージはもう一本取られたと思いましたよ。
へー、
あれはいいです。
キャスティングとかにも普通に置いてあるの？
置いてあるんですけれども、うん、なん結構色数があるんですよね。
そうだ ね、
そうですよね、
あるある、ピンクから、はい、あとは本当のねミミズカラーから、
はい、
グリパンみたいなのもあるし、スモークみたいなのもあるし、
そうですよね、うん、うんうん、そう、その中でもやっぱりミミズカラーっていうのが、
うん、
もうパッケージにこう見た時点で、
はいはい、
餌なんですよ。
なるほどね、
リアルすぎて、
もう見た目がね、リアルすぎてね、
めちゃくちゃ売れてます。
へ
え、めちゃくちゃ売れてます。
MMZ、
お
かしょくんも MMZ 結構使うの？
いや、あんまり使えてなくて、
まあ、
うん、なんていうんですかね、まあ、勉強中みたいな感じなんですけど。
なるほど、なるほど、
そういうことですね。
はい、まあ、先々週あたりに初めて使って、
うん、はい、
まあ、まあ初めて使って釣れて、
うん、
っとなんかようやく分かりかけてきたかなみたいなところですね。
おー、いいですね、いいですね。
その時は何、どういうリグで釣れたの？
うんうん、
ロシンカワッキー、波とチビ2サイズあるんですけど、
はい、
波っていうその大きい方のサイズの、うん、ロシンカワッキー。
おー、サイトですか？
うん、そうですね、サイトです。
おー、いいですね。
へー、
大きさが2サイズあるんですよ。
まあ、あ、そうなんですか。
はい、
2サイズあるんだ。
まあね、OSP でルアー発売になった時に、
うん、
ありがたい人のことにね、ファンの方が買ってくれて、うん、でそのワームでとかそのルアーで釣れたよっていうと、おのおのの例えばインスタとかでアップしてくれたり、
はい、
あるんですけど、まあ、それがこの MMG は過去最高に、
はい、
もうぶっちぎり多かった
サ
ーブなし。へー、釣れたよ、私も釣れたよみたいな。
そうですよね。
うん、であといろんな YouTuber の方もね、取り上げてくれて釣れた釣れたとか、
は
い、
なるほどなるほど。
うん、まあ、あとバスだけじゃなくて、例えば海のね、やれシロギスだとかチヌだとか、
あ、
うん、そっちも根こそぎ行っちゃうけど、
いろんな魚種でもやっぱ釣れるナンバーズとか
釣れそうですね、言われてみれば。
うん、やっぱミミズってね、普段ほら昼間いるとあんま見ないから、本当に魚食べてんのと思うかもしれんけどさ、
はい、そうですね、そうですね。
夜行性で夜とかね、落ち葉があるとことか見るとガサガサ実はめっちゃ音がして、落ち葉とかすとね、実はミミズがね、すげえその落ち葉を食べてんだよね。
あ、
それぐらい湧くようにいる。
へ、
うん、
いや、そんなさ、話をさ、はい、MMZ、はい、してる間にここで1曲ですよ、
はい、はい、ではですね、今週の1曲です、
はい、
キングヌーで占領役者
ということで、
はい、
はい、フィッシングトリンゲストにね、OSP 代表並木さんと、
はい、
社員の岡職をね、
はい、
ゲストで迎えていますけれども、
ありがとうございます。
はい、先ほどちょっとね、MMG というね、
はい、
今もうバカ売れの、
バカ売れです
ね、はい、OSP さんの曲がった、リアルなミミズ的なワーム、
ザ・ミミズ
パッケージにも注目と、
大注目です、
いうところの話をちょっとしていたんですけれども、
はい、
なんか並木さん、
はいはい、
どうやら OSP のあの YouTube チャンネルでも、
うん、
もう名作と言っても過言ではない、 OSP のルアーの中でももう名作と言っても過言ではない、
うん、
うん、
ハイピッチャーというスピナーベイトがあるじゃないですか。
はいはい、
なんかその辺の話をちょっとね、ジョセも俺も聞きたいなと思って。
そうですね、最近 YouTube 上がってますもんね。
よく振ってくれました。
はい、
ファインプレーですね。
少し前ね、自分の YouTube チャンネルでも、はい、ハイピッチャーについて解説したのを上げて、
はい、
まあ3話にわたって上げていくんだけど、
はい、
うん、2004年に発売になって、
2004年、
そうですよね、
多分これまで一番売れてる、
はい、
釣れてる、
はい、
支持のあるにスピナーベイトなんですけど、
はい、
うん、まあ、ここ数年ちょっとね、2、3年実は生産がうまくいってなかったりして、
うん、
はいはいはい、
買えない売ってないとかそういう声が多かったと思うんですが、
はい、
うん、ここのとこやっとまた安定して作れるようになって、
うん、
お店に入るようになってきたんで、
う
ん、
そうですね、はい、
うん、ぜひよろしくなんですけど、そこはちょっとお菓子に、
はい、
まあ、ハイピッチャーといえばお菓子っていうあれもあるんで、ちょっと語る時間を、
なるほどね、
3秒
与える、はい、3秒
ね、おかしおくん大丈夫大丈夫、まだね、もっとね、昔はね1秒の人もいたから、はい、3秒だからありがたいことで、2秒も多いから全然大丈夫だよ、うん、
では3秒いきます、スタート。
あ、
お前いくらなんでも女性そのプレゼンはかわいそうだろうよ、
ちょっとかわいそうでしたね、
うん、
すいません岡田さん、どうぞごゆっくり。
いやいや、あ、まあ僕がそうですね、はい、入社する前から愛用してるスピナーベイトがハイピッチャーで、
はいはいはいはい、
まあもう単純にやっぱ釣れるからっていうのと、
うん、
まあ、ここ最近結構その釣れるスピナーベイトとかいろいろ出てきてる中で、
はい、
その僕が一番気に入ってるところがその使いやすさというか、その釣り人がからこう使いやすいというか、
うんうんうん
うん、そうですね、まあ耐久性とか、
はい、
そういうの総合的に見てもやっぱり一番ハイピッチャーが使いやすいってので、
うん、まあ、
自然と僕のボックスの中にこうハイピッチャーだけ残っていくみたいな、
あ、
そんな感じでずっと愛用してます。はい、
ちなみにさ、岡所くんはさ、
はい、
ハイピッチャーはさ、
はい、
いつから使ってんのよ。
ハイピッチャー、そう、バス釣り始めてもうすぐに買ってました、う
ん、何歳よそれ、何歳、
その時はまだ全然凄さとか知らなかったんですけど、
うん、何歳ぐらい、
やっぱ値段、そうです、値段もやっぱ買いやすいんで、
それこそ15歳ぐらいの頃じゃないですか、
う
15歳
そうですね、16歳ぐらい
16歳ぐらいってことは今20歳でしょ。じゃあもう会って4年経つんだ。
そうですね、はい。
ハイピッチャーと出会って4年ですよ。
ハイピッチャーと出会って4年。
はい。
はい。
そのさ、岡翔くんがさ、そのハイピッチャーに対してのその愛があるわけじゃん。今、ジョセと俺も聞いてると愛をすげえ感じるんだけれども。うんうんうん、
はい、はい。
そのさ、岡翔くんなりのさ、そのハイピッチャーってルアーに関してはさ、今言ったような話もそうなんだけれども。うん、
はい。
例えばこれがさ、スピナーベイトでっていうのはこう、市場に世の中にたくさんあるわけじゃん。
はい。
その中でもハイピッチャーっていうものを岡翔くんはその選んだわけじゃん。
はい。
そこのさ、いや、その選んだ理由っていうのはさ、
はい、
今言ったような他にも何かあるの？
そうですね、まあ、うん、実際買っていろいろ使ってみないと分かんないっていうところも多いんですけど、
はいはいはい、
まだ釣ってみないと分かんないっていうところもあって、
うんうんうん、
でそうですね、あんまり極端にこのワイヤーが細かったりキャサでも、あの釣った時にこう引っこ抜いた時に折れちゃうんですよね。
そうですよね、うん、
なるほどね。
僕結構スピナーベイト折ってて、うんうん、今まで、
うん、はいはいはい、
もう 2,3 回あの同じメーカーのスピナーベイト買って釣った時に折って、うん、でバスにヘッドスケッパーで逃がしちゃうみたいな、うん、最悪のこともしちゃってるんですけど、
なるほど、
ハイピッチャーそれが1回もない。
なるほどなるほど、
リアルですね。
もうそこが一番大きいですね。
うん、うんうん、
なるほどね、
わかりやすい、
はい、確かにね、おかっぱりとかやってるとね、魚がでかかったりするとやばい、もうここでさっさとハンドランディングしないで抜きたいなとかってシチュエーションもあるもんね。
そうですね、スピナーベイトは、うん、あの手で取りに行くよりやっぱ抜いた方がランディング率結果的に高いんで、ルアーが結構ボリューミーというか重心も不安定なんで首振られちゃうとすぐ取れちゃう。
なるほどなるほど、
ね、
ただもう、うんうん、すぐ引っこ抜くっていうのがまあ基本な動作なんですけど、そこで折れてたらやっぱ話にならないんで、
うんうん
うん、
そうですね、そうですね、
うんうん、なるほ
ど、ね、今まで1回も折れたことないです。
お
ー、岡翔くんはさ、そのスピナーベイト今の聞いててなんとなくこうワイヤーベイトだ、好きなんだなってあの感じてるんだけれども、
うん、
はい、
カラーとかってさ、なんかこだわりとかあるのかな。
いいですね。
色のこだわりはそんなになくて、気に入った色をずっと使うみたいな、
うん、
はあはあ、
感じで、僕のスピナーベイトの使用率のそうですね、6割ぐらいが、うん、ビビットパールホワイトっていう、
あ、もう間違いないですね、真っ白、
カーが真っ白の、
はい、
リアがシルバーでフロントがゴールド。
いいですね、
まあ、中間的というか、うん、ザ・スピナーベイトみたいな、
ザ・スピナーベイト、
うん、
ちなみに
それと、はい、あともうスティールシャットっていう本当に地味な色、
ガメタチックな
ガメタブレードのね。
そうですそうですそうです、
そうですよね、
うん、大体その2つです。
ウエイトはどのぐらいがお好きなんですか？
ウエイトは8分の3オスをメインで使ってて、
はい、うん、
で最近ドハマりしてるのが4分の1オンスっていう軽い、一番軽いウェイトばっかです。最近はもうそればっかになっちゃって、
はいはいはい、
なんでそればっかになったの？
もう単純によく釣れるからで、うん、8分の3オンス通した後でも4分の1オンスをこう丁寧に通すと、うん、もうすぐ食ってくるっていうのがやっぱすごい多いんですよね。僕週末霞ヶ浦とか、まあ、おかっぱりすることが多くて、
はい、
でまあ、先行者いるのがもう当たり前、
そ, うですね、
その後こう丁寧に釣っていくってなると、うん、
はい、
もう明らかでしたね、違いが。
あ、
なるほどなるほど、
いいですねいいですね。
4分の1オンスが一番食います。
いいですね、今の状況では。うんうんうん、
そのさ、今あの OSP さんで YouTube チャンネルでそのハイピッチャーの動画並木さん上げてるって言ってましたけれども、
うん、はいはい、
その中にもお菓子も出てんの？
ね、
その時は出ないですね。ハイピッチャーの解説では出てないけど、
はい、
おかしょうが霞でおかっぱり一日やるのを私がついて回って解説した動画上げてるんですよ。
あ、なるほどっすね。
なんて贅沢な動画なんですか。
ハイピッチャー4分の1を投げて、その時は釣ったのはブリックスとか、あとスモラバ04シンクロに HP ミノ 3.1 のトレーラーつけたやつなんですけど、まあ、でもスピナベ41がいいんだよね。確かにすごい浅い足を釣ってるんで。
なるほどね。
83じゃなくて41をひらひら動かした方が食うようなね、原付気味の足ギアとかはやっぱ41だからこその状況ってあるからね。
なるほどなるほど。
またね、ハイピッチャーのそのいいところは、
はい、
まあ要は世界初のシステムプスピナーベイトなんですよ。
はい、
うんうん、
それはどういうことかっていうと、
はい、
普通それまでのスピナーベイトは日本も日本もも、
はい、
みんなウェイトが軽くなったり逆に重くなっていくと、
はい、
ボリュームが変わっていくっていう、
はいはい、
要はアームとかフックの大きさも変わるし、はい、何よりもブレードの大きさが大きくなっちゃうって重たいやつって、
はい、そうですね、
はい、
うん、そうするとね、あの結局ハイピッターのいいところは83と21比べた時に、うん、まあ、41でもそうなんですけど、まあ、41はちょっと微妙にブレードがやや小さいんですけど、でも基本ほぼ同じ大きさにこだわってるのは、うん、ヘッドを重くすることで同じボリュームね、
ボリューム感でね、
ボリュームのブレードだから空気抵抗も一緒で、うん、重たいようにしたらより飛ぶよとか、
はいはいはいはい、
より一段下を引けるよっていう、
はいはいはいはい、
うん、でもそれまでのスピナーベイトは大抵全てのシリーズが軽いのから重くするとそれに比例してブレードも大きくなっちゃうんで、
そうですよね、
結局飛ばなくなったりして、
ね、飛距離が出なかったりね、
でそこにメスを入れたのがハイピッチャーだったんですよ。
なるほどなるほど、
うん、まさに例えば5センチのクランクベイトで、うん、シャローからミッドランナーディープランナーってそういうシステムクランクって今や定番で普通にあるけど、
はい、
その考えをスピナーベイトで初めて考えたのがハイピッチャー。
なるほどね。確かに今ナミさんが言われたように、うん、8分の3音と2分の1音でシルエットそんなにあれだもんね、変わんないもんね、
変わんないですね、
う
ん、
そうハイピッチャーの場合全く一緒なんですよ、グレードも。
そうですよね、
使ってるね、アームもフックもっていう共通パーツでいってるっていう、
うん、
で、あのビーズの色で分かるんですよね。
そう、それもね、
あれ感動しました。
言われながらよく考えたなと思って、はい、83は青、21は赤とか、
うん、
うん、41は4分の1は白とかね、
うんうんうんうん、
よくスピナーベ使ってて、これ何オンスだっけって分かんなくなったりし、ね、
せしますよね、
それが嫌だったんで、
なりますね、はい、
はい、ビーズで色分けしたっていうね、そのアイディアも良かったかなと思ってます。
いやでもそういうところはやっぱりあのね、一般ユーザーからするとものすごくこう重さ何グラムだったっけなとか、
うん、
例えばちょっとこう浅いからちょっと4分の1オンスの軽いのやりたいんだけど、パッてボックス上げた時にあれちょっと重さこれなんか重たそうだな、ちょっと値がかるからなんか、うん、あ4分の1じゃんとかね。
そうですね、
そうそうそうそう、うん、
ね、
よくね間違ってね21だと思って使ってたらね、あの83だったとか
あるじゃないですか、あるじゃないですか、
あります、うん、あります、
あと迷ったりね、だからよくマジックでねスピナメのヘッドとかプレートに書いたりしてた時代もあるんですよ、これ何オンスとか、
はいはいはいはい、はい、うん、
でもねそれ消え使ってうち消えたり、あと一発でそれでも見えられないから、
うん、
アパームにね通ってるビーズの色だと、例えばスピナベハンガーね、スピナベラックにかけたりしていると上からでもねそのビーズってすぐ見えるから、
はいはいはいはい、
初めて乗れた時に重さがね分かるっていうね、
色でね分かりやすいっていうね、
間違いなく画期的ですよね、
うん、
あれも、
うん、
うん、
ちょっとじゃああれですね、OSP さんの YouTube チャンネルで今ハイピッチャーのね解説だったり、あとは岡所くんがね並木さんと一緒に出てる その動画もあるということで、
要チェックですね、
ぜひね皆さんもそこをねチェックしていただいて、はい、お願いしますということで、
はい、
はい、ちょっとね並木さん、またね時間がねいよいよ来ちゃったんですよ。
はいはい、
いやあっという間ですね、
あっという間ですよ本当に。
なるほど、
うん、はい、ちょっとねここでねあのプレゼントをね、
そうですね、リスナーの方々にぜひプレゼントをいただけないかなと思います。
OK、
はい、はい、
お菓子くんからプレゼントあるのかな、
はい、これなんだ、プリズマグラメサービスね、
はい、お話題の
話題の
先週話題になりました、は
い、プリッツマグナム
SR、 はい、
こちらを何名様、うん、
これにとは私がサインして、
おいいんですか、
お本当ですか、
で MFG の細いワーム本体にはお菓子がサインして、
はい、
はいはいはいはい、いいんですか、いいんですか、
細い細い一本にね、
さすがに細いワームにはサインかけない
とちぎれちゃいますねでは並木さんのサインをいただいたブリッツマグナム SR を2名様で大丈夫ですか、はい、
そうですね、2人にじゃあ
ありがとうございます、
ありがとうございます、2名様ありがとうございます。リクエストメッセージはこちらまで、ファックスが 035634-0792、 メールアドレスが info@885fm.jp まで、どしどし応募くだいてぃ、
応募くだてぃ、
応募くだてぃ、
今サイン書いてますよ、じゃあ、
ありがとうございますではその間にキャスティングからのお知らせです、
はい、
秋の大総力祭ビッグセールを開催中でございます。8月25日から開催しております。こちらがですね、10月の10日までお得が満載な釣りシーズン到来の大総力祭となっておりますので、詳しくは ホームページをご覧ください。
はい、
以上でございます。
ということで今フィッシングトレインね、はい、やってるんですけども、
はい、
リアルに並木さんがね、
今リアルに書いてくれてますね、
サインをね、ブリッツマグナム MR
SR
SR もね浅い方ですね、書いていますね、はい、この模様はね今リモート
で、おありがとうございます。
おありがてぃって書いてありますね。
いや
あ、違う、違った、あ、それは書いてない、ごめんなさい、並木さん違った、ごめんなさい、ごめんなさい、
並木バスオダイって書いてます。
いや、いいですね、かっこいいサイン、
ありがとうございます。じゃあ、
ありがとうございます。
岡翔くんは MMG にワーム1本に書いてるのかな。
そうですね、ワーム1本に刻印を入れていただいて
あはで終わってますね、あはで終わってますね、はい、
もうお時間ですかね。
そうですね、ということで並木さん、
はいはい、
2週にわたりちょっとお時間が来ちゃったんですけど、本当ありがとうございました、お忙しい中。
はいはい、
ありがとうございました、はい、
ちょっとまたね、ぜひね、スタジオの方にもこういった状況がある程度落ち着いたらまた遊びに来てください。
あ、分かった、うちら2人で毎週行くから、はい、
毎週ですか、毎週ですか、
毎週来て
呼ばれてなくても来週からずっと毎週
あ、本当ですか助かります、 ありがてぃです、本当に
ありがてぃでございます、
はい、ということでちょっと時間が来てしまいました、並木さん、はい、そして岡翔くん、はい、お忙しい中、はい、ありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
この辺でフィッシングトレイン締めたいと思います。 3,2,1 エンジョイ、
エンジョイ。